井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、はい、今日はね、井上先生がちょっと持ち込みを
持ち込みっていうかね、最近とある人から教えてもらって、本というか理論があってね、
はい、
でそれでやってみて、それがどんな理論かっていうと、人間の運動特性、人それぞれの運動特性みたいなの、動作における、特性があって、これが大きく分けると4つのタイプに分けられるよって。
これすごい理論的な方から入られてますけど、あれですよね、あ
のゴルフいや、でゴルフってなんかずっとなんか悩んでることがあってで練習場ではうまくいくんだけど、コース行って今日はいいぞっていう時と、突然あれなんか全然うまくいかなくなっちゃったみたいなのが繰り返されて、悪い時のスコアが、変な話、良くない時のスコアが良くならない、分かる、言ってる意味、つまりこう、調子が悪い時にどのぐらいで回れるかっていうのがすごく大事なんだけど、
はいはい、
それがね、依然ゴルフは勝ってる人はあるだろうけど、本当に100とかいっちゃうのね。80代で回ることもあるんだけど、だからすごい幅があって、
はいはいはい、
なんだこれってずっと言ってたら、ある人が、僕の知り合いが、これちょっと読んどいてみたらって言われて本貸してくれて、それがそのフォースタンス理論っていう、運動特性がそれぞれあるよって、自分に合わない理論を入れるととんでもないことになりますっていう、はい、下手すると体も痛めるよ。で、これを開発した人はもう、骨理学っていうの、骨の理学の理、心理、
そんなのがあるんですね。
心理、で骨理って、で骨の特性、骨の組み合わせの特性、どういうパーツでどういう組み合わせかはみんな決まってるんだけど、微妙に骨と骨のつながり方とかのが人によってやっぱ違うらしいのよね。
ほうほうほう。
でそれは多分生活の環境のによっても違うのかもしれない。でそれによって
全然知らないんですけど、フォースタンス理論として今結構注目されてるってことですか。今ちょっとググってみたんですけど、結構出てますね、それこそプロアスリートたちもゴルフやらテニスやら野球やらと、
そうだから
指導もされてるようですね。
この方はヒロトさんっていう方ですが、いろんなナショナルチームのトレーナーやったり、チームとしてのトレーナーやったり、パーソナルトレーナーやったりとかね。
ヒロ総一さんですね。
そうそうそう、この方が、提唱したんだけど、
でこれを取り入れてやってみたら、
でやってみたら
ゴルフが変わったって話ですか。
そうで、そのタイプごとに、このタイプだったらここでこうですよとか、このタイプは注意すべきことはこうですよとか、こうあるのよね。で僕は、ちょっとよ皆さん分かんないと思うので、ググって聞いていたりすると、見ていただければ分かるんだけど、A の位置に B の位置にっていう A1、A2、B1、B2 って4つのタイプがあって、
あ、要は4象限に切られているってことですね、概念上。
A、B は体重の乗せ方みたいな、重心かな、前側なのか後ろ側なので、1、2は内側なのか外側なのかみたいな、簡単に言うとそういう組み合わせ。
いや、重心を前後ろと
内外
のどこ、要はどこに重心が置きがちかの傾向があるってことですか。そうそうそう、
傾向がある。
どうなの。
で、でその組み合わせによって、例えば僕は A2 だったんだけど、
A2 ってどこですか。
前の外、
前の外ね、
はいはい、でなるのね。で、例えばその反対の B2 っていうのがあって、
はい、
うん、でその A2 と B2 だとやるべきことは全く違うわけですよ。
あ、そうな
んだ、うん、で僕がずっとやってきたことは、うん、B2 にふさわしいやり方を追い求めてきてた。
あ、要は自分のタイプとは合わない方法を追い求めてたってことですか、うん、そんなことあるんですか。
あ、それはほらいろんな、なんだ、それこそ YouTube とかね、
うん、
あのレッスン書とかいろんなの書いてあるじゃない、
はいはいはい、
例えば練習場でレッスンプリのレッスンを受けるとか、
うん、
でもあの多くの人はこのフォースタンス理論とかっていうのはあの、まあね、あのレッスンプロぐらいだったら知らない人も結構いるでしょ、
はいはいはい、
で多くの場合は自分が、極めた感覚方法論で指導するのでその人には合ってるんだけど、
あ、
教えられた側に合ってるかどうかはわからないのよ。
あ、じゃあ意外とそのレッスンの内容が A2 タイプのレッスンみたいになってることが意外とあるってことですか。これは B2 タイプの人にはハマるみたいな
かもしれないなと思った。
あり、全然ある話でしょうね、もしそのタイプが4象限なら、
うん、でそうで特にゴルフでいうと A2 と B2 は全く違うのね。
はいはいはい、
恐ろしいほど違うわけ。
すごく今ちなみになんですけどこれ、はい、あの組織の話ではないですよね。
うん、で、まあ、そこからやっぱりさすがに、
はいはい、いや、一応確認です。組織の話ではまだないですよね。
うん、そう。なんだけど、うん、で、その、じゃあ、まあ、まだコースには出てないけど、その、じゃあ、A2 の人はこうやった方がいいですよっていうのを練習場でやってみたら、
はいはい、
え何これみたいな。なんでこんなにできちゃうわけみたいなのよね。で、うん、本当にこの自分の特性とかを知るっていかに大事かっていうのがすっごく体感を持って分かって、
私結構ゴリゴリのアスリートの指導みたいなの、
あの、うん、
受けたことあるんですけど通ってたこともあって、
うん、
これ多分あれだと思いますよね。 その方はあのどっちかというとこう A1 いや、B、これであの今ググったんですけどB1 か B2 寄りのレッスンだっただろうなっていう感じが言われてみるとするって感じなんですけど、
そう、
自分にタイプがあるってことですか。
そう、
そうするともし私が A1 タイプだったら合ってないかもしれないってことですか。
そうそうそうそう、
マジですか。
うん、
へえ。
だからやっぱり例えばその突然調子を崩しちゃうようなアスリートっているじゃない、
うんうんうん、
でそういう時って指導者が変わったりしてる傾向って、
ね、まあ、ありますよね、
うん、だからそれは合わない指導に変わってるって、
そうなの、
うん、
あ、そうですか。上司が変わったらなんかちょっといきなり仕事のパフォーマンスがあると。
そうそうそう、そうだからやっぱりそれぞれの特性とか、まあ、特性っていうのはこれある意味強みだよね、
うんうんうん、
言い換えるとそれを知らないとひどい目に遭うんだなって。あ、
ゴルフを通して感じたってことですね。
そう、
自分の特性をこんなに間違って認識してたのかというショックが。
そうそう。
なるほどね、
うん、
そこに繋がるね。
それじゃあ変な話、それじゃあ飛ばないだろうと思ってたことなんだもん。やってる、やった方がいいことは。
あ、真逆なんだ。
うん、まだ僕にとっては真逆だ。こんなに違うんだっていう。
え、それって、ちょっとなんか番組を無理くり仕立て上げようとしてる考え、嫌ですけど。で、でも、どうなんですかね。井上先生としては、あれでしょ、その話をしたかったというよりも、それだけ自分を知るということが大事って話のメタファーで今持ってきたわけですよね。
うんうん、そう。だから、まあ、いろんなね、診断みたいなのがあって、うん、ネット上なんかで無料でできる診断っていうのは、やっぱりそれはそんなに奥が深くないから。
はいはい。
何かしかでこうちゃんとして診断を受けるようなっていうのは、診断というかね、特性を知るっていうのはすごく大事かなと思いますね。
何特性をね知るのが、あの、なんだろう、まあ、組織マネジメント上いいのかっていうのはありますけど、
仕事上で言えばやっぱりね、一つはあの当たり前のことだけど、自分のなんだろう、こうモチベーションのありかみたいなの、
ああ、
うん、やっぱ
モチベーションの源泉。
そう、それは、あの、今、その仕事上、この仕事上、担当してる仕事上どれだろうっていうことではなくて、自分ってどういうことが、やっぱりこう一番求めてるんだろうかとか。
あ、
まあ、例えばだけど、 仕事自体っていうのもあると思うのね、こんな感じの仕事がいいとか、それこそ人と一緒にやる仕事がいいとか、いや一人で、なんか対象に向き合う方がいいとかもあるだろうし、例えば今度仕事の仕方みたいなところで、めちゃめちゃこう、理論立てて考えることが好きだとか、逆に言えばもうとにかく行動することによっていろいろあのなんか広めていきたいんだみたいな、まあ、そんなようなことも含めて、あともうちょっと細かく言えばね、その仕事の仕方っていうんで言うと仕事の信条みたいなのにつながるかもしれない、
ね、
何を大事にするかと、まあ、価値観ベースの、
はいはいはいはい、それも含めて特性、自分の特性、
だからまあその仕事を仕事自体、それから仕事のやり方において自分はどんなことを求めてるのかとか、あとはまあ仕事ってやっぱ関係性で成り立つので、関わりの中で自分はどういうことが大事だと思うかとか、
そうですね、どんな関わりをね仕事としてしていきたいのかの特性もそうか、まあ、でもそれだったら何ができるできないの能力的なものも当然ですよね。
そう、でそれが例えばこの仕事ってなこうするんだぞ、こうしちゃいけないんだぞっていうふうに抑えられると、さっき言ってた私で言う A2 なのに B2 っぽいことをやってたっていう
真逆じゃんみたいな、
そう
飛ばないよそれっていうやつが飛ぶみたいな、
飛ぶっていうかもう安定するというかね、なんかうわなんだこんなにしっかりできるんだみたいなね、
はいはいはい、でも確かにね、言い悪いじゃなくて相性のいい人と一緒にね、社長が交代して相性良かったらいきなりなんか活躍変わるもんね、
だからよく
ありますからね、
上司変わって変わっちゃうっていうね、いい方向にも悪い方向にも行
く、
だからこれは、部下である自分たちも自分の特性を知っておくことは大事だし、まあ、可能であれば上司がその自分たちの部下の一人一人の特性を分かってあげる、
そうですね、
いるかどうかっていうので変わってくる、
上の人間としてはそこですよね、
まあでもね本当にこの、
まあ、もうオースタンス理論どれほどに衝撃だったんですか
いやいや本当にすごい衝撃、
相当衝撃だったんですねこれ、
だって下手すりゃね20年返せみたいな、
あそこ20年これでやってたんだぞというのがひっくり返ったんですか、
そうい
やー面白い話ですね、
まあ 逆方向の知識を入れすぎて自分がおかしくなってたっていうね、
ああ何か何かから目覚めたような話ですね
でもあの何回も言うけどね、やっぱり、はい、自分がどんなタイプであり、どんなことで、どんなことを頑張るポイントにすればいいのかっていうのがね、分かるのかどうか分からないのか大きな差だなっていうのはつくづく感じた次第なので、今日話をさせてもらいました
いうことですね、
はい、
まあ、改めて何ですか、一言なら自分をどれだけ知るかが改めて大事だなと、
そう、自分のね、あの、いろんな意味で自分のパフォーマンスを最大限に発揮するポイントがあるはずなのよね、全員、それが何かをやっぱり掴んでいくことが大事かなと思います。
ということでね、今日は井上健一郎のゴルフから学ぶ組織マネジメント学ということで終わりたいと思いますが、
はい、
改めてね、今年もね、変化の年になるでしょうし、自分を知るということをね、はい、一緒に学んでいきたいなと思います。ということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。